主イエスキリスト、私たちのために使わせてくださった神様、あなたの御子は私たちと同じ一人の人間になってくださいました。主イエス様は私たちの肉体や心の弱さをその身をもって味わってくださいました。夏の暑さのために焼かれる皮膚の痛さも、乾く喉のその乾きの辛さも、主イエスキリストはその身をもってご存じでいてくださいます。暑い毎日を過ごしております。身も魂もあえぐような思いで毎日を過ごしております。私たちはあなたを信じ、あなたを求めて生きています。しかし悲しみを知り、望みが絶たれるような思いもまた知り、そのような中で私どもは日々の生活を歩んでいるのです。神様、今あなたを仰いで共に礼拝を捧げる私たちを、どうぞあなたの御心に留めてください。神様、あなたを主体求める私たちに、どうぞ命の水を今飲ませてください。主イエスキリストの語りかけてくださる一つ一つの御言葉によって私たちを生かしてください。主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今朝は新約聖書マルコによる福音書第6章の1節から6節までを朗読いたします。新約聖書の70ページ、マルコによる福音書第6章の1節から6節までです。マルコによる福音書第6章の1節から6節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。イエスはそこを去って故郷にお帰りになった。弟子たちもしたかった。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろうか。この人の授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで私たちと一緒に住んでいるではないか。こうして人々はイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族の間だけである。そこでごくわずかの病人に手を置いて癒されたほかは何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村を教えて回られた。ここまでです。今日からこの日曜日の朝の礼拝でご一緒に使徒信条の言葉に導かれて聖書の御言葉に耳を傾けていきたいと願っております。毎週日曜日の礼拝の時にも私たちは私たちの教会の信仰の告白として使徒信条の言葉を持って神様に信仰告白をしています。あるいはぜひお勧めしたいと思っているのはマルチン・ルター、改革者マルチン・ルターという人が毎日の祈りの方法というものを教えている小さな文章があるのですけれども、そこでこの人が教えているのは朝起きたら使徒信条と主の祈りと十戒を自分の祈りの言葉として捧げる ということを進めています。主の祈りはお祈りの言葉ですからよくわかりますけれども、使徒信条も祈りの言葉になるんだっていうんですね。私もそのことをルターが進めているということを知って取り入れて毎朝そのように祈っているんですけれども、とってもいい、主イエスキリストが、父なる神様が、聖霊なる神様が私たちに何をしてくださったのかということを、いよいよの教会が告白をしてきた言葉を朝ごとに自分の信仰の告白の言葉として神様の御前に告白をする。どうぞそのような祈りの、私たちの祈りの生活の実践として、この信仰告白、使徒信条の言葉を用いていただきたいというふうに思います。今私たちの教会が置かれているこの状況、そのことを考えながら、ぜひご一緒に使徒信条の言葉に耳を傾けていきたい、そのように願って祈りながら準備をしてまいりました。どうして今使徒信条なんだろうというふうにも思われるかもしれません。しかし私は今こそ使徒信条を、そういう思いを持っております。どういうことか。聖書の中でも、聖書を読んでいくとすでにそうなのですけれども、折々の時に信仰の集中したような表現が登場してきています。大抵そういうのって一つの危機を迎えた時に信仰が集中して出てくるような言葉が生まれてくるということなのかなというふうに思っております。例えばご一緒にちょっと聖書開いていただければと思うんですけれども、旧約聖書の申命記の第26章5節以下のところ、聖書お手元にある方はお開きいただければと思います。この申命記というのは、エジプトの地で奴隷とされていたイスラエルの人のヘブライ人たちがモーセと一緒に40年間の荒れ野の旅をするんですね。で、荒れ野の旅の中で世代がまるっきり全部入れ替わってしまう。で、40年経ってこれからさあいよいよ神様に導かれて目指していた約束の地に入っていこうと、約束の地に入っていこうということを目前にしてモーセが民に語りかけた説教というのがこの申命記の言葉です。で、その中でモーセがこのように言っています。26章の5節以下のところです。あなたはあなたの神主の前でこう言いなさい。私の先祖はさすらいのアラム人でしたが、少数の者と共にエジプトに下り、そこに起立しました。そしてそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。そんな私たちをエジプト人たちは過酷に扱い、苦しめ、辛い労役を課しました。私たちが私たちの先祖の神主に叫び求めますと、主は私たちの声を聞き、私たちが受けた苦しみとロープと敷いた糸を見て、力強い手と伸ばした腕、大いなる恐るべき技と印をと奇跡を持って私たちをエジプトから導き出してくださいました。そしてこの場所に導き入れ、父の蜜の流れるこの地を与えてくださいました。主よ、ご覧ください。今あなたが私に与えてくださった土地の実りの初物を持ってまいりました。これから約束の地に入って畑を作って耕して作物を実らせることができたら、このように祈って神を礼拝しなさい、そういう言葉ですね。私たちはさすらいのアラム人でした。そのさすらいのアラム人であった小さな私たちはエジプトに行って起立をして大きくなったけれども、しかしエジプト人たちに過酷な扱いを受けて虐げられてきた。そういう私たちの歴史、これまでの歩みっていうものが振り返られている。聖書はしばしば信仰というのを旅路、旅のイメージで捉えています。ここでも旅をしている、さすらいのアラム人であったもの、しかしそういう者たちが神に覚えられて 今神の恵みをいただいてこのように大きなものになったけれども、しかしエジプト人たちからひどい目に遭わされてきたんだ。苦しめ、辛い労役を課されてきた。そういう危機の中にあって、神様、あなたが私たちのことを見捨てることも見放すこともなく捉えていてくださって、今私たちはこのように神が与えてくださった約束の地へと導かれてきたんです。そういう信仰がここで告白をされています。信仰という旅路の中で、神が私たちをこのように恵んでくださった、憐れんでくださった、私たちは小さなものに過ぎない、しかし神は、という信仰の告白の言葉がここに登場してきている。信仰告白といういろんな文章があって、その中の一つが使徒信条ですけれども、そういうものを研究している人たちの中では、聖書の中でも本当に最古の信仰告白の一つということができるのは、この申命記の今読んだところに出てくるものだというふうに解説をしているのを読むこともできます。聖書の中でもうすでにそういう信仰告白っていうのがあるんですね。でそれもしかもこの信仰告白は平穏無事な時に机の上で考え出されたものではなくて、辛い目にエジプトの地で会っていたんだっていう自分たちの歴史を思い起こしながら、そして約束の地に入っていくっていうのは、確かにその神が与えてくださったものっていうところだけを見ればもう本当に大きなプレゼントですけれども、でも新しい場所に行って新しい生活を始めて、しかもそこにはもうすでにいる人もいて、それは一つの危機です。これから危機の時を迎えるっていう時に、一体私たちはどうやって生きていったらいいんだ、神から離れずに。その課題にしっかりと向き合っていくために、こういう信仰告白の言葉を神様は与えてくださいました。信仰告白というのは、危機の時をどうやって神を信じて生きていくのかという、その導きのために神が与えてくださった、まあ、そういう本当に大きなプレゼントだと思います。信仰を告白するその世々の信仰者たちの群れに、自分もその一員になって、その同じ信仰を告白するということによって、目の前にある危機を信仰の問いとして受け止め直して、神様の前に生きていくというのが聖書の民の歩みであり、2000年間の教会の民の歩み方だったのだと思います。神を信じている者にとって、目の前で起きていること、それはどんなことであっても信仰者としての問いです。私たちの前に立ちはだかっている問いは、どれもこれもが信仰の問いなのだと思います。このエジプトから出ていってカナンの地に入っていくっていうことを、それとは全然関係のない説明をしようと思えば、まあ、例えば世界史の歴史の教科書の中にどういうふうに書かれるようになるんだろうかってことを考えたら、違う説明の仕方っていくらでもできたと思います。神様を括弧に入れたような、で私たちもそれは同じです。私たちの身の回りで起こっていること、それは個人であっても教会であってもそうかもしれない。そういう一つ一つのことを神様抜きで考えていこうっていうふうにしたら、もしかしたらそういう言葉もあるのかもしれないけれども、でも私たちはそういうふうには考えない。さすらいのアラム人にしか過ぎなかったもの、エジプトの地で過酷な扱いを受けていたもの、しかしそういう私たちを神が捉えてくださって、神がここに導いてきてくださって、そして私たちは今から神が与えてくださったその地に入っていくんだ、この地をあなたが与えてくださった父と蜜の流れる地を、そのようにして神様との関わりの中で目の前の出来事を捉え直していくときに、私たちの目の前に起こっていることっていうのは、どれもこれもが信仰者としての問いに他ならないっていうことなのではないでしょうか。ルターは毎朝の私たちの祈りの言葉として、使徒信条を唱えたらいいって言います。それは私たちが今日一日出会う人とか、私たちの身の回りに起こる出来事とか、そういう私たちの周りにある一つ一つのことが、天地を作られた主なる神様の御手の中にあり、主イエスキリストがマリアから生まれて、ポンテオピラトの下で十字架にかけられて、そういうキリストの歩みの中、歩まれたその地上で私たちが起こる出来事である、 そして聖霊が注がれて、聖なる教皇堂の教会が生み出されて、そういう神様の歴史の中に今日の一日の私のその人生もあるんだ。そういう神様がどういうふうに私のことを見ていてくださっているのかということを私たちが受け止め直すという明日の祈りの作業なのではないかというふうに思います。今この相模の教会、私たちの教会も神様の御前にあり、そして今私たちの身の回りに起こっていることも、その一つ一つが神を信じる者としての神様の御前にあるそういう出来事、使徒信条が告白をする神様の救いの歴史の中の一コマです。そのことをこれからこの使徒信条の言葉をご一緒に読んでいくときに一つ一つ確認をしていきたいと思います。私たちの信仰の旅路の中に神様が共にいてくださいます。使徒信条はもともとラテン語で書かれたものがベースになっているようです。クレドという言葉から使徒信条は始まります。日本語の語順と他の言語の語順って語順がかなり違うということよくありますけれども、この使徒信条の言葉もそう、クレドっていう言葉から始まりますけれども、その言葉は私は信じますという意味があります。私は信じる。ですから今日は、今日とそして次回来週と2回このクレドっていう最初の一つの言葉に思いを巡らしていきたいと思います。今日は信じる、信じるって一体何なんだろう、どういうことなんだろう、そのことを考えていきたい。でそのようなことから今朝先ほどご一緒に読みました聖書の御言葉に耳を傾けていこうということなんですけれども、信じるということを考えるっていう上ではここのところは少し意外な箇所であるかもしれません。安息日に主イエスキリストがご自分の故郷の街道で教えておられた時の出来事です。イエス様が街道で前に立って教え始めると、それを聞いた人々は驚きました。この人はこのようなことをどこから得たのだろうか、この人の授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで私たちと一緒に住んでいるではないか。そのように言いながら人々はイエスにつまずいたというふうに伝えられています。信じなかったんです、誰もイエス様のこと。大工じゃないか、マリアの息子じゃないか、一体この男は何を言い始めたんだろう、一体何なんだ、何を言っているんだ、大工に過ぎないのに、と人々は言ったのです。でそれをご覧になって主イエスキリストは、五節のところですけれども、そこでは、故郷ではごくわずかの病人に手を置いて癒されたほかは何も奇跡を行うことがおできにならなかったと伝えられている。これはイエス様のことを神の子と信じる私たちにとってはかなり衝撃的な言葉です。何も奇跡を行うことがおできにならなかったというふうに書いてあります。そこでは人々が不信仰だったので何も奇跡を行わなかったというふうには書いていないんです。何も奇跡を行うことがおできにならなかった、できなかったっていうんです。人々が不信仰だから。これかなり衝撃的ではないでしょうか。神の子ならそんな人々が不信仰かどうかなんてことは関係なく、むしろ不信仰であればあるほど どうだこれで納得したかというふうに言うことのできるような説得力のある奇跡を行うことがどうしてできなかったのでしょうか。どうしてそのようになさらなかったんでしょうか。人々が不信仰だからあんまりにもひどいのでそれに呆れてそこでは何もしなかったっていうんであれば分かりやすい。でもそうじゃないんです。お出来にならなかった。奇跡を行うことが誰も信じていないから、誰も信じていないのでそこでは何もすることができなかったっていうのがここに書いてあることです。ちょっとびっくりしてしまうような言葉だと思います。なんで何もできなかったのだろう、どうして何もすることが出来にならなかったんだろうか。今日は信じるということが主題だというふうに申しましたけれども、事実の中には信じて初めて明らかになる事実というものがあります。信じて初めて明らかになる事実、例えば主イエスキリストが十字架にかけられたということは、いろいろな聖書の外にもある資料とかそういうものを調べていけば歴史的な事実としてそれは誰にでも確認することができることでしょう。しかし主イエスキリストが復活をしたということは信じて初めて明らかになる事実です。信じなければその事実は事実として見えてこない、そういう性質のものです。信仰の事実という言葉を使われることもある。しかし信仰の事実って言い方はちょっとつまずかせるような言葉でもあるかなというふうにも思います。事実っていうのは事実なのであって、信じていようがいなかろうが誰にとっても理性的に客観的に判断をすれば明らかでないと事実ということができないんじゃないだろうか。私たちはそういうふうに考えていると思います。実証的に科学的に証明されることがなければ事実とは言えない。信じているか信じていないかということによって明らかになったり明らかにならなかったりするっていうんじゃ事実というふうに言うことができないんじゃないか。そういう意味ではこの主イエスの故郷の人たちはとても理性的で客観的で冷静な目を持ってイエス様のことを見ているというふうにも言うことができるのではないかと思います。この人はこのようなことをどこから得たのだろうか、この人の授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か、この人は大工ではないか、マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか、姉妹たちはここで私たちと一緒に住んでいるではないか。客観的な理性的な事実ですよね。全部大工だ、そう、その村で主イエスは大工として働いておられた、マリアの息子だ、お母さんのこともみんな知っていた、兄弟たちのこともみんな知っていた、姉妹たちのこともみんな知っていた、この人大工の息子じゃないか、この人はただの大工じゃないか、マリアの息子じゃないか、そう言って主イエスキリストにその振る舞いにみんながつまずいた。マリアの息子というふうに言っています。この言葉使徒信条の中にもやがて出てきます。乙女マリアより生まれ、乙女マリアより生まれ。で、私たちはそれを読むと乙女という方にすごくなんていうか受け入れがたさみたいなものを覚える、そういうふうに読みますけれども、でも神の子であるお方であれば乙女から生まれる、むしろもっとつまずきであるのはマリアから生まれたっていうことの方です。主イエスキリストは一人の普通の平凡な女性から生まれてきたんです。私たちと同じように、このナザレの人たちはそのことにつまずいたんです。この人はマリアの息子じゃないか、私たちの中にいる一人の村娘の息子に過ぎないじゃないか、他にも兄弟がいる、姉妹がいる、あのマリアの家のただの長男に過ぎないじゃないか、 このような言葉を一体どこで手に入れたのか、あのような奇跡を一体どうして行うことができるようになったのか、マリアの息子であるっていうその事実をもって彼らはイエスにつまずいたの。理性的に判断して客観的にイエス様の状況を見て、彼らはイエスが神の子であるということを信じなかった。神の子としてイエスが振る舞うということを許さなかったんです。あるいは言い方を変えれば、自分たちにこのお方が神の子でいらっしゃると信じる信仰を禁じた。理性的に客観的に判断することができなければ、事実は事実と言えないんじゃないかと先ほど申しました。しかし理性は時に私たちのことを欺きます。戦争が続いています。どうやったら解決するのか全く糸口が見えない。この1週間の間にも大変な事件が起こりました。ますます複雑で時がなくなっていることでしょう。外から見ていると計り知ることはできないことですけれども、しかし互いに自分たちのしていることは理性的に考え客観的に見て正しいと信じてしているに違いないと思います。理性的に考え客観的に見て自分たちのしていることを間違っているというふうに自分たちの国のことを考えている人というのはおそらくほとんどいないと思います。自分たちは正しい、この道が正しいというふうに信じながら、もう解きほぐすことのできないような泥沼に突き進んでしまっている。かつて私たちの国も同じであったと思います。別に私は今起きていることというのはどっちもどっちだというふうに言いたいわけではない。しかし私が考えたいと思うのは、理性が時に私たちを欺くことがあるということです。理性的に考え客観的に見て正しいっていうふうに思ったことが私たちを欺いて、本当に正しいこととか本当に大切なことは一体何なのかっていうことに私たちの目を曇らせて見えなくしてしまうということがあるんだ。このナザレの人々もそうだったんじゃないでしょうか。客観的に見てこの人は大工の子なんです、客観的に見てこの人はマリアから生まれてきたただの男なんです。しかしそうやって見たときに、主イエスキリストが一体どういうお方なのかということが見えなくなってしまった。先ほど私は申しました。どうしてイエス様はここでは何の奇跡も行うことがおできにならなかったのか。神の子であるならば、そうやって反発している人たちを黙らせるようなすごい奇跡をしてみせて、みんなのことを納得させたらいいんじゃないだろうか。そのように申しました。実は聖書の中にほとんど同じようなセリフが出てきます。これもぜひ聖書お手元にある方はご一緒に開いて読んでいただけるといいと思うんですけれども、マタイによる福音書の第27章の42節と43節のところ、新約聖書の57ページのところです。主イエスキリストは十字架にかけられた時のことです。十字架にかけられているイエス様のことを眺めながら、41節のところから見ています。56ページの一番最後のところ、同じように祭司長たちも律法学者たちや長老たちと一緒にイエスを侮辱していった。十字架にかけられているイエス様のことを見ながら侮辱していったんです。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。彼は神に頼ってきた。お望みならば神が今作ってくださるように、私は神の子だと言っていたのだから。一緒に十字架につけられた強盗たちも同じようにイエスを罵った。私は神の子だというのならば、今すぐその十字架から降りてきたらいいだろうと。そうしたら私たちはそれを見て信じよう。さあ、あなたが神の子であるということを客観的に示してみせたらいい。そしたら私たちは理性的に判断をしてそのことを信じてやるから。主イエスキリストが神の子でいらっしゃるということを その力ある奇跡を持って示してみたらいい、そうやってみんなを納得させたらいいというのは、実は十字架にかけられているイエス様のお姿を見ながら、それを眺めながら、主イエスキリストのことを罵っている人たちと同じ言葉です。とっても傲慢な言葉です。本当に不遜で恥ずべき言葉です。主イエスキリストはそうやってご自分のことを信じようともしない人たちの中に、私たちの間に来てくださったのです。イエス様はそうやって、この人はマリアの息子じゃないか、大工ではないか、イエス様のことにつまずいている人たちをご覧になりながら、4節のところで、マルコに戻りますけれど、4節のところでこのようにおっしゃいました。イエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の故郷、親族、家族の間だけである。ここの書き括弧の中のイエス様の言葉ですけれども、もう一つ別の翻訳をすることができる可能性があるそうです。預言者は敬われないということはないんだ、自分の故郷、親族、家族の間以外では、というふうに理解することも可能な言葉なのだそうです。もともとは預言者というのは敬われないということはないんだ、敬わないのはあなたたちだけだよ、自分の故郷、親族、家族の間以外のところでは敬われないということはないんだ。これは主イエスキリストの悲しみの言葉だと思います。イエスは彼らに言われたの。目の前でご自分につまずいている故郷の人たちに向かっておっしゃったんです。あなたたちだけだ、あなたたちだけがそういうふうに言うんだ、預言者っていうのは敬われないことはないんだ、自分の故郷以外のところでは、どうしてあなたたちは私を信じないんだ。主イエスキリストの悲しみを込めた招きの言葉なんじゃないでしょうか。私を信じてほしい、神の子としてあなたたちのところに来た私たちのことを信じてほしい。主イエス様はそうやって私たちのことをも招いておられる。主イエスキリストはそもそも今日のところの初めでは、安息日になって街道で教え始めておられた、教えておられたっていうところから話が始まっていました。6節でも今日の最後のところでも、それからイエスは近くの村を教えて回られた。やっぱり主イエスキリストは教えておられる、説教しておられるんです。イエス様が福音を語っておられる。主イエスキリストはご自分のことを信じようとはしない人たちの前で、彼らに有無も言わせず信じさせるような、黙って信じろっておっしゃるような奇跡を行うのではない。意味がない、信仰を前提にしないと行っても意味のない奇跡はそこでは行わないで、そこで主イエスは代わって何をしておられたのか、説教なさったんです。御言葉を語られた、福音を語り続けた。それを聞いて人々が信仰を抱くために、私たちが信じるために、キリストはびっくりさせるような奇跡を行うのではなくて、福音を語り続けておられるんです。そして主イエス様はその後すぐに何をなさったのかっていうと、7節のところからさらに続きのところに目を落としてみると、主イエスキリストはこの信じようとしない世界の中にご自分の弟子たちを使わしておられる。イエス様が語ったその福音を語る者として、この世界へと人々を使わしておられる。イエス様ご自身が語り続け、悲しみを持って招き続け、そしてさあ、あなたたちもこの世界に行って語ってほしいって、弟子たちのことも使わしておられる。私たちのこともこの世界の中へと主イエス様が使わしておられるんです。キリストの招きの言葉を私たちも語り続けるようにと。だからそうであるからこそ使徒信条なんです。 私たちの伝道の言葉が一体どこから生まれるのか。使徒信条からです。いよいよの教会は使徒信条の言葉を持って伝道してきたんです。ルターもカルバンもみんなあの改革運動を一体どうやって何を導きにしてやってきたのか。使徒信条でした。使徒信条の言葉を語り続けていくっていうことを通して、その時代目の前にいる人たちのための福音の言葉を自分たちの言葉として語り続けてきた。使徒信条に導かれて、キリストが述べ伝えたこの福音の言葉を私たちも語り続ける。そのために私たちは今改めてこの使徒信条の言葉に耳を傾け、私たち自身がキリストに託された福音の言葉としてこれを語り続ける。そのためにキリストが私たちを招き、そして使わしておられます。私たちがキリストの前にこのお方を神のことを信じて、このお方の福音の言葉をこの世界へと届けるために、キリストが今日私たちをそのご自分の悲しみを持って招いていてくださるのです。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは今あなたを信じ、あなたの御前に祈りつつぬかづいております。キリストの福音の言葉をどうぞこれからも聞かせ続けてください。いよいよの教会がキリストにお答えして告白をしてきた信仰の告白の言葉を、私たち自身の信仰告白とならせてください。新たにあなたを信じる決意をして、この新しい週間へと出ていくことができますように、主イエスキリストの御名によって御前に祈り願います。アーメン。